皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーレの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは、レギュラーで来ていただいております、一般財団法人アジア南洋協会の松本浩司先生です。
あ、どうぞよろしくお願いします。
はい、今スタジオからなんですけれども、はい、ね、その寺町通り見たら大きな、めっちゃ大きな提灯が、
提灯ね、
京極って書いてあるんですからね、
はい、
すごいなと思って今気がついたんですけれども、
はい、
ですね、僕今日、まあ、1日一冊本を読んでまして、はい、スマホ脳というあのスウェーデンの、医者が書いた、ね、本を読んでて、あの僕はまあバッと読んでちょっといつもまとめていくんです。一つものすごい気になるセンテンスを見つけましてね。それは人間が、まあ、生まれてから、ね、赤ちゃん生まれてから、最後の息を引き取るまで、まあ、一つのことしかやってないって、まあ、ちょっと表現悪いかもしれないけど、一つのことしかやってないと、それは何であるかっていうような、まあ、さっき先生話してたんでね、答えはあれなんですけどな、そこに書いてあったのは今どうすればいいかということしか考えてないと、っていうようなことなんです。
いや本当そうですね。
本当そうですね。
いやもうそれは本当私たちは絶えざる、あの、まあ、生きてるということは連続性がありますよね、はい、その連続をこう細かく分節していくと、もう本当に何分かなごとにね、こう決断してますよね、うんうん、で常にもう脳はライブでそれをやっている、うん、まあまあ寝た時はちょっとよく分かりませんけどね、こう本当そう思いました、はい、うん、
ずっとね、また人類の、まあ歴史で、まあいろんな何十万人とか何万年か分かんないけども、うん、はい、あのほとんど 99.9% は、まあいわゆる狩りとか狩猟とか、うん、そういうことでね過ごしてきて、で人間が今やったらあのがんとか心臓病、心臓麻痺とかで死ぬんですけども、うんうん、まあ人類の歴史を見てみるとほとんど飢餓と、まあ、今でいう病原菌
そうですね、
ほとんど命を落としてきたと、うん、まあ、いろんな気候変動とかもあったと思うんですけどね、うんうん、で今こうスマホ時代で一日こうスマホばっかりバーチャルな見てるけど、なんかねこうだけど脳は1万年ぐらい変わってない、発達してないけど、うん、まあ、生物学的に言えば ね、そしたら人間のもともとは狩猟民族的な狩猟的なものにもかかわらずやってることは全く簡単なことをやってるという、うん、そこにギャップがやっぱり今のちょっと問題を引き起こしてると思うんですけどね、
うん、やっぱりまあ養老孟司さんがあの結納論という本を書いたのを私最初見た時ね、
はい、
ある意味ものすごい衝撃を受けました。やっぱり、
はいはい、
文化とかね、うん、伝統とかね、うん、そういう、まあ、いろんなこう人類の英知とかなんかいろいろ言ってましたけど、はい、心すらね、精神すらね、もう脳の働きであるという、ね、
うん、
でもう全てを脳によって説明するし、うん、社会はだんだん脳化社会っていうんですか、うん、脳で考えたようになっていくと、
うん、
いうことをね、ものすごい衝撃で、ああそうやったかと、
うん、
もうそこでは宗教だろうが教育だろうが何だろうが全てね、うん、脳に帰結できるようなね、
うんうん、脳でね、例えば血液でも脳に行くね、はい、血液の量は多かったり、
はいはい、
脳がすごい消費してると言いますけど、うん、今、まあ、いわゆるまあ、ホワイトカラーだったらほとんどテレワークとか、
う
ん、
ね、
脳でやってると。脳でできるのは AI 人工知能であって、うん、ロボットでできるのはフィジカルというか、
うん、
肉体労働でしょ。
そうですね、
はい、ロボットは肉体労働で AI はっていうような、こういうね、うん、まあ、住み分けでない、うん、まあ、それが IoT 一緒になったり合体したりもするんですけどね、
うん
うん、だけど先ほど言ったように人類の長い歴史を見ればほとんど、こう体を動かしてきてき、たと。そうするとやっぱり運動するということはすごい大事なことですね、
うん、
人間にとって。
そうだと思いますね、はい、うん、もう動物はまさに動くものであると、
うん、
それから今おっしゃったことで言うとエジプトとかね、うん、今から3000年前、いやいや4000年前とかにね、うん、ああいう建造物も作るし、うん、それから納められたものを見てもね、うん、ツタンカーメンのあの像を見てもね、うん、今の工芸力というかね、うん、思ってしても無理というようなね、ものすごい技術もあるし、だから一体現代人という者たちはね、うん、その進化してきたにしてはね、うん、エジプトですらしのげたようなものがね、うん、あっという間に1年も経たずなんかズタズタにされていくのがね、
うん
うん、まあこれが人間の歴史だったんだなと、
うん、なんか人間が本当に進歩してるかどうかっていう、例えば体、
うん、
この本に書いてあった、さっき読んだ本に書いてあった、うん、もし1万年前の自分の先祖に会った時、うん、どう思うかっていう、ね、
うん、
一つ言えるのは、
うん、
まあ、生物学的にずっと骨とかチェックするとね、骨格とかチェックすると、はい、マラソンランナーに変わらないほどもうスマートでかっこいい体してるんだよね、自分の先祖に会えば、で今ほとんど体、
うん、
ね、
うん、
先祖に比べて、まあ、かっこよくないっていう、
うん、
でそうするとそこの中のもう超、まあ、その一部の人は、うん、オリンピック選手並みというようなね、体力的に体の大きさとか、それ聞いた時にね、
うん、
いやいやオリンピックは記録伸びてると思うけれども、うん、もっと人類のね主要的なその時代を振り返ったらめちゃくちゃすごい体してたっていうのが、
うん、なんかそれすごく私納得できますね、
うん、
だいたいもう時速40キロぐらい以上はもう無理ですよね、100メートルのトップスピードでもね、うん、けどピューマとかなんかああいう動物なんか80キロぐらい走るわけでしょ、
うん、
それを待ち伏せてやっつけるとか、
うん、
まあ、逆にもしも追いかけられたらやっぱ逃げますわね、
襲われるんですかね、それはね、
そうです、襲われるんですから、そりゃもうひとかいうようなもんじゃなくて
、うん
うん、力の限りを尽くすから、うん、それ早くなりますよね、
うん、
だから当時の人たちはやっぱそういう肉体ってフィジカルの強さっていうのがねあったから生き延びたと思いますよ、
うん、人間の本能とか、
うん、
あるいは病原菌とか細菌に勝つために、うんうんうん、人間が本来持ってる生徳観念というか、うん、持ってる本来のものをもう一度見直すということが、うん、人類がこう生き延びる一つの知識知恵になると思うんですけどね、うんうん、
その通りだと思います。各細胞にあるミトコンドリアというね、これ多生物と言われてるんですけど、うん、それを私たちの細胞は全部取り込んでね、
うん、
それと共存して生きている、異物と共存して生きている、
うん、
で動物界で見たらもう様々な形でね、
うん、
私たち の, 腸内細菌でもね、
うん、
細菌とかもいろんなね、これももう私たちが排泄してる排泄物のほとんどは、
うん、
そういう生き物のね、死骸であったり生き物そのものであったり、
うん、
それから人間がどんどん体がね変わっていく、
うんうん、
大脳すらも7年8年経てば、うん、もうまっさらになるというね、
うん
う
ん、
そういう代謝のことを考えると、まあ本当にねすごいなと、うん、フィジカルにおいても、それからちょっと目、まあ、電子顕微鏡では分かるか知らんけれども、私たちは気軽に DNA RNA 言ってますけどね、
うん、
これの配列だけでね人間が決定されるというようなね、もう近代科学が行き着く、まあ、生命の源みたいなことはね、うん、分かったから、じゃあ感染症でどうなんです、う
ん、となんか人間がそこまで、はい、サイエンステクノロジーが進化すればね、
はいはいはいはい、
人間のこのコピー作れるかなっていうふうに思ったんだけど、だけどねハエか一匹人間が作れないっていうね、
そこですよ、
現実からいくと、
そうです、
そこにそのハート精神を入れたりするっていえば、まだまだ
もう、ね、
大したレベルに達してないと思う。
そうですね、が一つ取ってもね、なんかセンサーですか、匂いを感じるね、うん、フェロモンを感じるセンサーなんか、もう1キロ先ぐらいのもんでも分かるっていうのはね、うん、つまりもう分子レベルの まあ匂いの要素をね、うん、感知できるっていうのはこれはまあ、まあ、犬が鼻が利くなんていうのはそんな程度じゃないですからね、うん、そういうのを見るとあの昆虫ですらそうだというようなことを考えると、まあ昆虫学者が言うようにね、最後に人類が死滅してもゴキブリが残るとかね、ネズミが生き残るとか言いますけど、うん、それはあながち嘘ではないだろうと。に人類が核も弱きものなのかね、大脳が発達するということはね、種が失われていくことに等しいというね、うんうん、ことを言う人もいますけど、本当にそうやなと、
うん、
もう今度ばっかりはちょっとは、
まあこの2020年というのはなんか、うん、生命のね、
うん、
源とかね、
そうですよ、
そういうね、
もうゲノムが分かってね、
うん、考えさせられるあれで、うん、のまあ、今ワクチンがね、うん、ちょうど日本にも入ってきたんだけど、
うん、
これ日曜日のサンデーモーニング見てたら、はい、寺島二郎さんが言うとはったんですけど、
ね、はいはい、
なんで日本でこうワクチンね、
ワクチンできない感じでしょ
単純な質問やけど、はい、そう思ったら日本ね、はい、もうちょっとしっかりしてほしいなと、いろんな規制があるということですけどね、やっぱりそこで国家のね強さが危機に面した時の強さが出てくるんで、
そうですね、
うん、
まあ一言で言えばこれは誰もが言ってますけど、国家における感染症の歴史とそれの危機意識がなかったということですね。
うん、そうですね、
もう例えば台湾はやっぱ SARS でもものすごいやられたわけですよ、うんうんうん、だから今度はもうね若い人を使って、
うん、
もうどこまで IT でいけるかということをね、うん、試みた結果もうゼロにまで落とせたというね、うん、
まあ SARS とか MERS とかね、こう、まあ、2000年僕ワシントンにいる時に2003年かな、その時にね、
ああそうですか、
はい、だけどそこで被害を受けた国の方が今回のコロナに対して、
う
ん
う
ん、
そうです、
免疫があったり、
その通りです、はい、
その、うん、定期的に風邪ひく人の方がなんか、うん、ね、いざ言うとき病気に強いとか、はい、なんかそのほんまに元気な人がいいかっていう、
うん、
そうでもなかったら、ものすごい不思議な、
そうなんですよ、
ね、作用がありますね、
はい、それはまあ科学という、まあ、定量的とかあるいは定性的とかそういういわゆるデータでね、
うん、
もう何パーセントとワクチンが何パーセント効くとか効かんとかね、
はい、
もう改めてびっくりするのは今までインフルエンザのね予防接種ね年に必ず受けてたけど、
うん、はい、
まあよく効いて 60% で、
うんうん、
50% もない人があると、うん、基礎疾患があれば、
はい、そうですね、
そんな話聞くとね、うんうん、今度はアストロゼネカからのは 94% とか言ってね、
うん、
ほんまかいなと、
うん、
ほんで、ね、インフルエンザの人がほとんどいないですね今、
そうですね、
はい、うん、こういう不思議さはね、
はい、はい、そうですね、ということであっという間に時間が来てしまったんですけれども、本日のゲストは、関西の法人アジア内容局松本浩二先生です、はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。